君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
雨はやがて川になり海に注ぐ。海の環境は川が作るところが大きいのです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は梅田川が三河湾に何を運んでいるのか、雨の日も風の日も調査する研究、義歌大建築都市システム学系横田久里子先生の研究室を訪ねます。
先生の研究室、カーペットが緑色でし、非常に綺麗でしてね、靴で入っていいんですかって聞いちゃいましたけれども、
どうぞどうぞ、土足で入ってきていただいて結構です
、はい。まあ、ここだけの話、いつもおっちゃん先生の研究室に入るもんですからね、結構それは結構ハードな研究室も多かったりするんですけれども、綺麗な研究室で、
はい、
先生は何の研究をしてらっしゃるんですか。
川の水質の調査をやってます。
綺麗な川、
綺麗な川だといいんですけど、今やっているのは、うん、見た目には綺麗かもしれないんですけど、いろいろ問題を抱えた川の調査を行っています。
いろんな川を見るんですか。
まあ、大学の近くの川もあれば、山の近くの綺麗な渓流の調査もしたり、いろいろやったりしています。
大学の近くの川っていうと豊橋の川ですか。
はい、豊橋の川です。
何川に行ってらっしゃるんですか。
大学の流域になります、梅田川という川で調査を行っています。
あ、梅田川、
はい。
今日も僕、義歌大に来るのに渡ってきましたけれども、
はい、毎朝見てる川です。
白鷺がいたりね、
いますね、いろいろ、
は
い、
魚が跳ねたり、
はい、カメもいたり、自然豊かな川だと思います。
あの川は何か問題があるんですか。
実は梅田川というのは、この豊橋周囲圏では豊川に次いで2番目に大きな流域の川なんですけども、はい、まあ、雨が降った時には、非常に濁水となって三河湾に流入していくんですけども、うん、その三河湾に対しての汚濁負荷が非常に高い川で、そのことについて研究を行ったりしています。
汚濁負荷、
はい、まあ、実際雨の時には濁り水が発生しているんですけども、うん、例えばその濁った水の量で、その中にどういう物質がどれくらい入っているのかっていうのを、負荷量として、算出して調査研究を行っています。
うん、三河湾って渥美半島と知多半島で囲まれてて、結構閉鎖的で汚れやすいって聞きますね。
はい、そうですね。今いろんな閉鎖性水域の問題、いろいろ言われてますけども、この三河湾というのはその中でも、まあ、汚染が深刻な閉鎖性な水域と言われています。
天気のいい日に海岸沿いドライブしてると、全然そんな汚れた海なんて思わないんですけれどもね。
雨の後に行ってもらったらいいと思うんですけども、非常に泥水っていうものがたくさん流入している湾になっています。
泥水っていうのは海にとっていけないんですか。
まあ、昔から川はいろいろなものを陸域から海に運ぶという役目になっているんですけども、うん、必要以上なものが閉鎖性な水域に流入すると、やはりその水環境というものはいろいろなところで弊害が出てきます。
どういうものが三河湾を汚す原因になるんですか。
一番今言われているのは、その降雨時に河川から窒素やリンといった栄養塩が三河湾へ流入して、その三河湾に流入した栄養塩が過剰になってしまうと、風栄養化を引き起こして、うん、それがその赤潮等を発生させてしまって、最終的には貧酸素水塊というものがどうしてもできてしまいますので、はい、それが、まあ、アサリの稚魚の平死などを引き起こすような問題を起こしています。
栄養塩っていうのは栄養の塩って書くんですけれども、塩なんですか。
まあ、塩というよりは塩ということで、例えば化学の物質の名前だと食塩というのは Na と Cl がくっついて食塩って言いますように、はい、窒素も硝酸と塩の成分がくっついて硝酸塩とかリン酸塩というものを総称して栄養塩と言います。
窒素とかリンが 川に流れ込んで、それが海を汚しているっていうことなんですか。
そうですね、窒素やリンというのは、水の環境の中では、植物プランクトンとかの餌になるんですけども、適正な量があればその植物プランクトンが、まあ、植物プランクトンが餌として食べるんですけども、大量にその栄養塩が存在すると、植物プランクトンが異常に繁殖してしまうので、それによって、水質が、汚染されるということです。
窒素もリンも別にそんな特別なものではないと思うんですけれども、たくさん流れると植物プランクトンがおかしくなっちゃうんですか。
異常に繁殖してしまうと生態系を乱してしまうということで問題となっています。
おいしすぎて増えちゃう。
そうですねたくさん増えてしまって、最終的には赤潮というように、海の色が変質したりとか、そういうことも観測されているようです。
植物プランクトンが増えるのは良くないんですか。
たくさん異常に増えてしまうと、その生態系っていうものが壊れてしまいますので、良くないことです。
バランス大事なんですね。
そうですね、
でも窒素もリンも自然界にあるものですよね。
はい、そうですね、もともと自然界にあります。で、雨は昔から降ってますので、昔も川を通じて、窒素やリンの栄養塩などは、三河湾に流入していたと思うんですけども、今はこの流域というのは、非常に畑地が広域に広がっていますので。
畑地っていうのは、
畑のことです。畑のことを我々畑地と言うんですけども、その畑地から、肥料と撒きますよね、それが土壌と一緒に大雨になると、川に流入して、それが三河湾まで運ばれていくということです。
じゃあ窒素とリンっていうのは畑の肥料、
そうですね、畑の肥料、畑地に撒いた肥料の中の窒素成分とリン成分っていうのが問題になってます。
確かに梅田川沿いっていうのは畑がいっぱいあって、それはもう肥料も使うでしょうからね、当然流入するんでしょうけれども、
そうですね、この辺りは北海道とか千葉に次いで、全国でも有数の農業地域になってますので、大量の野菜が生産されているということで、やはりそういう意味では大量のその栄養塩というのは、雨の時には河川を通じて、三河湾に流入していると思われます。
じゃあ畑の野菜を育てるのはもちろんのこと、三河湾の植物プランクトンも育てちゃってるわけなんですね。
そう言ってしまえばそうだと思うんですけども、
でその窒素リンの量を先生たちが調べてらっしゃる。
そうですね、とにかくその畑地からの栄養塩が過剰に流入していることは問題となっているんですけども、じゃあそれがどこからどれくらい入っているのかっていうのが正しい数値としてまだ出されていませんので、それを科学的な数値を出すということで、晴れの時の川の水だけでなくて、雨が降った時の川の水とも採取して、分析することによって、1年間でどれくらいの窒素分とかリン分が、河川に流入しているのかというのを調査しています。
理想の量よりも大量に流れてるっていうことはもうはっきりしてるわけですね。
そうですね、
で果たしてどういうルートで流れてくるのかっていう、そういう調査、
どういうルートというよりはどれくらい入っているということで、あまりにもこの辺り畑地が多すぎますので、その畑地も小さな目で見ているわけではなくて、畑地群として見てますので、そのメカニズムっていうのはまだ抑えられてはいないんですけども、ただ皆さん畑地よく目にすると思うんですけども、よくこの辺りは道路と畑地をよく見てもらえれば分かるように、道路よりも畑地の方が土が盛り上がっていますので、雨が降ると、道路が川となって、泥水が、道路を伝って川に流入しているっていうのをよく見るかと思うんですけども、そういうものが全部川に入って、それが梅田川を通じて、三河湾に入っているっていうことです。
地中に染み込んで川に入るっていうよりも
表面を流れているということですね。
よく見ますね、大雨降った後なんかはアスファルトの上結構畑の土が、ね、流れてたりしますけれども、表面から入ってるのも相当量ある、
かなりの量あると思います。
で先生たちは、川のポイントポイントみたいな調査をしてらっしゃるんですか。
今はその梅田川からどれくらい三河湾に入っているかということを調査しているので、潮汐の影響を受けないところに定点を設けて、そこで定期的に水を採取して調査しています。
豊橋市内ずっと
梅田側に関しては1点だけやってます、うん、はい、別の調査では流域を回ったことはあるんですけど、そこまで詳細な調査は今のところまだやってないです、
うん、何かこう川の中にセンサーかなんかを突っ込むんですか？
そうですね、あの水位計といって、その水位がどれくらい変動しているかっていうのを測るために水位計を入れていたり、うん、あの常時ではないんですけども、例えばその pH がどう変動したとか、電気伝導率というものがどう変動したとかっていうものの水質センサーっていうものを入れたりとかしたりしたこともあります。
窒素とリンの量だけ調べてらっしゃるのかと思ったら、そうじゃなくていろんなデータを取るんですね。
まあ、あの水質ということですので、あの水質の基礎のなる pH とか電気伝導度とかいうのも抑えたりしています。
水位、水の量も関係するんですか？
そうですね、あの水の量っていうものは、雨が降ると皆さん水が増えるっていうこともわかると思うんですけども、うん、水が増えるということは、単純に考えるとそこに存在する量っていうのは希釈されて濃度としては低くなってしまうことがあるんですけども、はい、実際に三河湾に流入している総量ということで考えてやると、普通は濃度とそこに流れている水の量、流量というものを掛け合わせた負荷量というものが出てくるんですけども、はい、それで考えると、その晴れている時の川の水よりも雨の時の、 あの水の中に含まれている物質の量は、大変多いという調査結果が出ているので、その晴れている時よりも雨の時の調査っていうのが非常に大事だと思ってやっています。
なるほど、一定量の中の濃度だけ調べるとむしろ薄まってると思っても
雨で、
それは大量に流れてて実は全体の量としてはむしろ増えてるっていうことは考えられますね。
はい、はい、そうです、それを抑えているということです。
あ、じゃあいろんなデータをこうちゃんと測って出さなきゃいけないという、はい、そういうものなんですね、はい、そんなあの大雨が降って水かさ増えてる時も先生たち川に行くんですか？
一応あの調査はですね、あの一応原則あの日が沈んでいなければ現場に行くということをモットーにしています。
夜
はあんまり、やはりあの危険を伴うことっていうのはやはりあの、はい、命が一番大切ですので、うん、そういう危険なことはしないで安全を確保しながら調査をするということで、うん、一応原則、日没後は調査はしません。
はい、昼間明るいうち。
そうです、
大雨の
時も、大雨の時にも、はい、学生引き連れて一緒に調査に行ってます、うん、
でも大雨の日は昼間でも危ないですけどね、気をつけてくださいね
そうですね、そういう時にはあの川の中にも入らず橋の上からと調査したりとかしてます。
あ、橋の上から、
はい、
なんか水を取ったりとかそういうことですか？
そうですね、あの実際川の中に入ることができない時にはバケツを使って橋の上から水を取ったり、うん、あるいはあの川の横に河川敷に自動採水器というものを置いて定期的に水を採取するようにしています。
自動採水器？
はい、あの勝手に水を取ってくれるいい装置があるんです。
梅田川についてるんですか？
あ、今はついてないんですけども、うん、そういうのをつけて調査したりしています。
あ、まあ、でも橋の上から覗き込んでるとまたそれはそれで危ないですから、
はい、気をつけて調査したいと思います
逆に言うと天気のいい日なんかは梅田川の水の中入っちゃうわけですか？
そうですね、基本的にはあのやっぱり水に触れるっていうことが大事だと思いますので、うん、あの川に入れるときには注意しながら川に入って実際に流量を測ったりとか水を採水したりしています。
はい、不謹慎ながらなんか楽しそうですね。
まあ、あの綺麗な水だと楽しいんですけど、まあ、でもあの水の中に入るとあの風は冷たく感じますので、やはり水の効果っていうのは大切なんだなっていうのを感じます。
さあ、あの先生や学生さんも加わ
って。そうですね、はい、うん、一緒にチームで調査しています。
うん、そうやって調査をして、
はい、
今データ集め中って感じですか？
そうですね、集め中です。
そういったものっていうのはまとめて何かの研究に役立てられるんですか？
我々がやっているのはですね、とにかくその20歳から、川を通じて三河湾にどのような物質がどれくらい入っているのかということを出しているんですけども、うん、それを行政等にあの報告することによって施策を立ててもらうということに、役立っているんじゃないかと考えています。
実際行政役所に先生のデータっていうのはもう行っているわけですか？
そうですね、あの研究費等をいただいてそこの報告書という形で出したりとかしています。
うん、なるほど。それでそういったデータをもとにあと行政がどういう施策を取るか。
そうですね、はい、
ということですね、はい、例えば20歳よりも道路を高くするとか
何か必要な策はやはりあの我々一研究者がやるよりもそういう行政等であの考えていただくのが一番適しているかと思いますので、うん、そういうデータとして使っていただければと思います。
まあ、そういったことっていうのは梅田川豊橋の問題だけじゃなくておそらく全国の川で起きてることかと思いますけどね、はい、なんか 具体的にこういう取り組みをしてみたとか、まあ、失敗しちゃったっていうことはあると思うんですけれども、そういった取り組みっていうのは何か面白いものってのはあるんですか？
二十歳等についてはまだ具体的には把握してないんですけど、例えば水田等ですと、その水田の水管理をきちっとしなさいっていうところで、そういう農業を推進しているところもあったりしていて、効果は結構出ているという報告もあります。
海にあんまり栄養がたくさん流れ込んでいかないように、はい、ギリギリの肥料でっていう、
まあ、そうですね、適正な施肥をするとか、適正な水管理をするっていうことは必要だと思います。
でもなかなか本当だったら、野菜を元気にするものが川に入って、それが海を汚すっていうのはなかなかこれ一般の人は発想がいかないと思いますよね。
はい、そうですね、三河湾の生態系を守っているのは確かに陸域からの栄養への供給もあると思うんですけど、やはり必要以上に過剰に流入するということで生態系を破壊しているということは一つ押さえていかないといけないと思いますので、私はその何がどれくらい入っているのかっていうのを調査研究で明らかにしていければと思っています。
そのために理科大の先生たちが、まあ、学生さんもですけれども日々川に入って調査をしてやってらっしゃるっていうのね、
はいはい、そうですね、
気づきもしませんでしたけれども、
はい、調査したら気軽に声かけていただければと思います
ちょくちょくやってらっしゃるんですか？
まあ、たまに学生連れて行ったりとかしていますので、はい、気軽に声をかけていただければと思います。
はい、まあ、その畑の栄養が三河湾に流入というのが梅田川だそうですけれども、山の方の川っていうのはどういう研究になるんですか？
は
い、
山の方はその畑地とかありませんので、ですけど先ほど言いましたように、そのノンポイント汚染っていうものはその畑地だけではなくて、山の森林から、今結構森林が荒れているとか言われていることもあるかと思うんですけども、その森林も、雨が降るとやはり濁り水が発生しますので、そこも一つの調査として森林の方の川の調査も行ったりしています。
やっぱ山は窒素やリンの問題ではまた違うんですか？
いや、山も窒素やリン、特にそちらはどちらかというとリンの方になるんですけど、まあ、同じように栄養塩の調査をしています。
そういったものが、まあ、川つながってますからね。
はい、そうですね、豊川の上流から流れてきて三河湾に入っているっていうことですね。
まあ、三河湾ちっちゃい海だと思うんですけれども、川はいっぱいあって、
たくさんありますね。はい、
どんどんそこから栄養のあるものが入ってきて、
はい、
そうすると生態系のバランスが崩れてしまいやすい海なんですね。で、今全国的にも有名な農業産地でもあるので、なかなか大変だということですが、でも三河湾のアサリちゃんは、僕ら当たり前に三河湾のアサリと思ってるんですけれども、非常に貴重な環境なんだそうですね。
そうですね、やはり豊富な水資源が豊かな三河湾ですので、そういうものを壊さないように何らかのことができればと思っています。
そのために先生は、そういった川の環境を調べてらっしゃるということです。
はい、
この川の研究っていうのは建築都市システム学系になるんですね。
はい、今建築都市システム学系の中の水環境工学というところに所属していますので、そちらの方で河川の調査等を行っています。
水環境工学、
はい、
建築とつながってるんですね、これが。
そうですね、土木の中にその水環境工学、衛生工学という分野になるんですけども、そちらの方でやっています。
川の整備って言いますか、そういうのとつながってるからです
ね。はい、まあ、要は我々人間の生活に非常に身近な部分だと思うんですけども、まあ、昔の衛生工学等の分野の中にそういうものがあります。
水なしでは生きていきませんし。
そうだと思います、
ね、海も大事ですからね。はい、はい、そういう研究分野があります。横田先生はこちらのご出身なんですか？
いや、出身は違うんですけども、2009年にこちらに赴任いたしました。
それでも三河湾を愛してくださってるんですね。
そうですね、いい耳だと思いますのでこれからもそういう自然環境が守られていければと思っています。
はい、今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、 毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました横田先生の業界用語は
孵化量。河川水中に存在する物質は降雨に伴って水の量が増えると濃度が減る場合があります。しかし実際の物質の量である濃度×体積で表される孵化量は多い時で10倍から100倍以上に増加することもあります。言い換えれば汚れた水をいくら水で希釈しても真の浄化にはならないということです。
コンピューターの合成音声に歌を歌わせるソフトが流行ってますよね。それで作られた曲も流行ってますよね。流行ってるっていうか、歌うキャラクターが商品として売られて社会現象にすらなっています。あれは一体何なのか、どういうテクノロジーなのか、そしてこれからどう進化していくのか、一般の皆さんを対象とした歌声合成技術の開発者を迎えての講演会と、さまざまなブランドのソフトによる簡単なコンサートを来月9月24日の夜、ほの国豊橋芸術劇場プラットで開くことになりました。初音ミクに夢中なあなたも、歌は苦手だけど音楽大好きなあなたも、ぜひお出かけください。入場料など無料です。なお僭越ながら当日の司会進行は理科大からご指名いただきまして私渡辺が担当させていただきます。イベントの主催は理科大というより日本音響学会東海支部というところです。ただいま日本音響学会東海支部が事前の申し込みを受け付けています。申し込みは日本音響学会東海支部のウェブサイトからお願いします。ウェブサイトは音響学会東海支部と検索すれば簡単に見つかります。トップページに40周年記念行事のご案内というのがありますので、そこをクリックしてください。9月24日の夜、プラットでコンピューターがライブコンサートを開きます。理科大。英語が話せたら、外国語が話せたら、どんなに素晴らしいことだろうって思うんだけれど、これがなかなか話せないっていう日本人は多いんだそうです。もちろん私も。次週9月14日の天白の城は、漢字文化の日本人ならではの英語外国語の習得法の提案、理科大歴30年以上理科大総合教育員浜島昭二先生に聞きます。お楽しみに。